東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、ゴールデンウィーク明けて疲れ残ってないでしょうか？生活とか仕事のペース戻りましたか？あと明日母の日ということで何か準備されてますかね？私自身母でもあるんですけど、どちらかというと私の母に娘を見てもらう本当バーバ頼みの日々を送っておりますので、ちょっと私今年しっかり母の日やらなきゃななんて今急に思っております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は現場 DX プラットフォームを提供する株式会社神無し代表取締役 CEO の諸岡博人さんをお迎えします。ノンデスクワーカーがより快適に仕事ができる環境を作り上げる現場 DX とは。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社神無し代表取締役 CEO の諸岡博人さんをお迎えします。諸岡博人、1984年生まれ。慶応大学経済学部卒業後、リクルートスタッフィングに入社。2012年に家業であるワールドエンタープライズ株式会社に入社し、エアアジアジャパンやバニラエアの予約センターの立ち上げ、JAL の機内食工場の立ち上げなどに携わる。2016年に株式会社神無しを創業し、ノンデスクワーカーの業務を効率化する現場 DX プラットフォームを開発。さあ、まず諸岡さんの会社でノンデスクワーカーの才能を解き放つっていうミッションがあると思うんですけど、ちょっと最初に伺いたいのがこのノンデスクワーカーの定義、これってどんな人たちなんですか？
はい、ありがとうございます。基本的にその字面だけで言うと、机がない場所で働いている人たち、いわゆるその物流の現場とか工場の現場とかで働いている人たちを指しています。ただデスクで働いてなくても、とはいえそのモバイルのスマートフォンだったりノートパソコンをこう使いながらデジタル世界でこう仕事をしている人も多いと思うので、僕らの定義としてはもうデジタルの世界から完全に断絶されて働いている人たち。
じゃあフリーランス、例えば私とかも決まった机がない働き方してるんですけど、デジタルのツールを使って働いていない方。
そうです。もう完全に Wi-Fi もつながってない、パソコンもない、スマホもない、 iPad もないみたいなところで、もうずっと働かなければならない人たち。
それってこれだけこうデジタル化された社会の中で、すごいデジタルなツール使ってる人もいれば、両極端だと思うんですけど、例えばどんな職種なんですか？
工場とか、あとは物流とか、ホテルとか飲食チェーンなんかも常にそういったものが使える状態じゃなくて、バックヤードに行くと事務所にパソコン置いてあったりするんですけど、お客さん の, そのフロントで働いてるような人たちっていうのは、僕らの定義で言うとノンデスクワーカーの人たち当たるかなと思います。
そういう意味でそういう方々のための改善プラットフォームを提供なさってるっていうことなんですが、これ現場 DX っていうふうについてますね。
ちょっと DX っていうとだいぶ高尚な言葉になっちゃうんですけれども、すごく簡単に言うと何してるかなんですけど、今言った通りですね、スマートフォンとかパソコン使えないので、もう主力が紙なんですよね。ひたすらその何か自分が作業すると紙でチェックをしたり、その紙を誰かが、まだ責任者がちゃんと作業してるのかっていうのを目で確認してハンコをしてったり、あとはどこかでこうデータ化して本社にそのデータを送んなきゃいけないとかもあるので、書かれた紙をわざわざこうエクセルに転記してですね、レポート作るみたいな、とにかくこの入り口が紙にインクで書くことによって、その後工程がすごい非効率化してくるんですよね。そこの最初の接点のところを、初めからこう手書きではなくてデジタルに変えることで、その後流れていくいろんな作業業務、 ていうところのフローを、デジタルで効率化していくっていうのが僕らのサービスです。
この番組でもさまざまな DX のサービスを提供している会社さんをお呼びしてたんですけど、そういう意味で言うとこの現場 DX っていう意味ではめちゃめちゃシンプルで、本当に基礎の部分、本当にアナログなものをちょっとデジタル化して便利にするっていうサービスなんですね。
そうです。もう誰もが多分最初に思いつくことだと思うんですけど、うんうん、それがもう、 こう昭和平成令和と40年経ってもまだ変わってないっていうところが、まあポイントで、やはり言うは易し行うはとても難しいというところで、さまざまな工夫をしながらそれを今実現しているのが私たちであると。
ちなみに先ほど紙っていう話が出てきて、会社名が紙なしっていうことですけど、やっぱそこはそういう意味なんですか？
もうまさに最初は全然違う名前で、現場の作業のクオリティを上げたいということで、スマート QC みたいな名前を。
かっこいい。
かっこいいんですよでなんかやっぱりこう現場ってちょっとダサいとかかっこ悪い感じがあるから、僕も実際現場にいたんですけど、なのでかっこいい名前をつけたいと思って最初それでやってたら、分かりにくいと。
はあ。ご自身のそうですよね、前職の経験からやっぱりその現場を変えたいっていう思いが出てきたっていうことですもんね。
そうです。なかなかこうデジタルツールをたくさん使っている人ほどやっぱりそういう現場の実態には疎いというか、見れないので、僕はちょうどそこでやってた経験があるので、なんか IT とそういった現場の痛みとか課題をつなぎ合わせてなんかできないかなと思って。
最初リクルートスタッフィングに入社されて、その後まさかの5家業だったっていうことで、その現場のお仕事が、簡単にどんなお仕事をされた時にこのアイデアが浮かんだんですか？
僕の家業でやってたことっていうのは、特にその航空業界のアウトソーシング業っていう、非常に分かりづらいんですけど、例えば、チェックインカウンターの業務請負とか、あとは貨物のこう積み下ろし、それ以外にも機内食工場のオペレーションからホテルの客室清掃とか、そういったいわゆるブルーカラーって世間では言われるような、そういった現場での仕事を請負うようなことをずっとやってました。
はあ。それをして、その実際に現場でも働いてみる中で、やっぱりその効率的じゃないなってことが多かったんですね。
もうちょっと信じられないぐらい多くて、例えばの話で言うと、僕は機内食の現場でいろいろ責任者として見てた時には、1日あたりだいたい50枚から多い時だと100枚ぐらいそのチェックした紙が回ってきて、で僕作業終わるのがだいたい11時ぐらい当時だったんですけど、でそれが終わったらみんなでこうチェックを始めるんですよ、目視で。で30分から40分ぐらいずっと帰れないでやるんですけど、ミスがとにかく多くて、
疲れてますしね、その時間。
でこれってなんか俺が 3,40 分かけて一生懸命こう手直ししてるけど、これもし初めからスマートフォンとかで入力してたら、これもう30秒で終わるんじゃないのっていう話を当時からしていて、でも探してもやっぱりないので、仕方ないなっていうことでやってました。
はあ。なんだか今その現場のご苦労から生み出したその今の会社、スタートアップの紙なしだということがすごく分かったんですが、これ今度はじゃあその紙なしの、その DX のサービスを使うってなった時のなんか具体的な事例というか、どう使っていくかっていうそのサービスの内容を教えていただけますか？
例えばどんなところ、どんな業界とか会社で使われてるかっていうのをお伝えするのがイメージしやすいと思うんですけど、皆さんに近いところで言うと、例えばセブンイレブンさんのコンビニ、お弁当とかおにぎりとかいっぱいあるじゃないですか、
はい、
あれを作っているメーカーさんで、大体8割方今紙なしを使っていただいてたりします。
それ相当な数 の現場で使われてるっていう、セブンイレブンってね。
はい。もうなので多分今日皆さんセブンの、お弁当おにぎり食べてたら、その中には紙なしが使われてるんですけど、やっぱりそういった大規模にお弁当を作ったりすると、品質管理というのが非常に大事になってきて、決められた手順、決められたルールで作らないと、問題があったら、例えばそれを食べた瞬間体調が悪くなってしまったり、あとは何かこう事故が起きてしまったりっていうのがあるので、非常に厳格なルールで安全安心をかなり担保しながら作ってます、でそれを今までは品質を高い基準で守るがゆえにチェックも膨大で、大量の紙をやっぱり同じように使っていた。でそこで品質管理のチェックをスマートにするために紙なしを使っていただいてたりとか、あとこういったチェックっていうのはいろんな業界でもあります。ホテルだったら例えばサービス品質を上げるために紙なしを使っていただいてたりとか、そういったところで使っていただきます。今30業界ぐらいでは使われているような状況です、
ということは単純に効率化を図るためのペーパーレス DX っていうことよりも、結構品質をより上げるためのっていうか保つためのっていうところもあるんですね。
まさしくおっしゃる通りで、効率化とあとは作業品質の向上、この2つで価値を感じて導入いただく企業様が非常に多いです、
例えばそのセブンイレブンとか大きい会社だと、もう会社が導入決めたってなったら、もうそのフローを学ぶしかないじゃないですか。そういう意味ではそのデジタルに慣れてなかった社員さんたちもうまく使えたりすると思うんですけど、一方でなかなか導入するまでのご決断が難しいのかなっていうふうに思ったんですけど、導入が難しいみたいな例もあるんですか？
はい、まあ、今でこそまだだいぶ僕らも楽にはなったんですけど、やはり3年4年前とかからずっとこういうテーマでやってますけど、当時はもうクラウドなんて危ないとか、スマートフォンなんか現場に持ち込むのはうちはルールで禁止ですみたいな、向こうから問い合わせをもらって商談に行っても2回に1回ぐらいはもう最初からこんなトーンなんですよ。僕呼ばれたんですけどみたいな、
はい、
ただそれがだいぶ今変わってきていて、で特に大きいのはですね2つあって、1つが、まあ、シンプルに事例が増えてきたこと。僕たちのお客さんのだいたい3分の1から半分ぐらいは中堅中小のお客様なので、例えば10人15人の会社でデジタル化がうまく進んでるっていう事例が結構溜まってるんですよ、
はい、
それを見ることによって一歩踏み出す勇気を持てたりとか、あと2つ目はやはり事務所側のデスクワーカーとかホワイトカラーの人たちの IT 活用どんどん先に先行して今進んでるじゃないですか、
ええ、
それで例えば勤怠管理をこう今までガッチャンコって紙でやってたやつを、うん、スマートフォンからできますとか、お給料もそこから見れますとか、そういった感じで現場じゃなくて事務所側のところでなんかこう IT って便利だよねみたいな、そういう感覚を皆さん少しずつ今感じてくれていて、なのでなんかこの間のサービスも便利だったからじゃあやってみようかみたいな、
じゃあ一つの会社の中で人事とか経理とかから IT 活用し始めて、じゃあ他の部署でもやるかみたいな導入の理由も結構あるんですね。
まさにまさにおっしゃる通りです。
はあ、じゃあ世の中がようやくその、まあ、DX 便利だよねっていうことに気づく会社が増えてきたっていうことで、ここからどうでしょう、紙なし導入率どんどん上がっていきそうな感じしますか？
はい、間違いなく上がってきますね。僕らもサービスをどんどん進化させているので、まあ、これまでニーズに応えられなかったようなところも今年来年とどんどん適合していくので、はい、もう未来は明るいかなと。
お、言い切りましたねありがとうございます、はい、先ほど前半でその5家業のいろいろ航空関係のものを作るサービスを回すっていう会社のお話が出てきたんですけど、家業に入ったらそれを継がれるんだと思ったんですが、そういうわけじゃなくて起業したんですよね。
そうですね、なんかやっぱ最初は継ごうと思ってたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、継いで盛り立てていこうと思ってたんですけど、うんうん、やっぱりうちの父親と話してると、まあ彼は創業者なので、
ええ、
なんかやっぱお前は2代目だからなかなか俺を超えるのは難しいと思うんだよなみたいな。
厳格なお父様なんですね。
いや、まあそうなんですよ。そういったところでちょっとこう言われ続けた結果ですね、まあ、そんなこと言うんだったら自分でちょっとやって超えてやるぞみたいなことを思って、まあ飛び出したっていう感じですね。
なんかいいですね、若干青々しいっていうか、その飛び出した理由が、はい、
そうなんです。意外とそう、ちょっと青春じみた青い気持ちでやり始めました。
その飛び込んだ時と飛び出した時の年齢聞いてもいいですか？
家業に戻ったのが27歳、
うん、
で飛び出してやろうと思ったのが31歳ですかね。
じゃあ 3,4 年しっかり現場を見て、
はい、
飛び出す前にもこの紙なしというサービスのアイデアを思いついてたんですか？
いや、全く思いついてなくて、実際起業したのは会社作ったの32歳なんですけど、31歳から32歳までの1年間でいろんなこうアイデアを考えたんですよ。で正直最初はこの現場の非効率さとか、なんか無駄が多いところとかから逃げたくて、
うんうん、
かっこ悪いし、なので全然こう違うキラキラしたものをやりたかったんですよ。当時投資家の方が先生みたいな感じで、諸岡さんそれはねアメリカでねもうこんな風に結果出てて無理なんだよとか言ってる中で、最後に残ってた、まあ、自分の家業のじゃあ話でもしてみるかって言ってするじゃないですか、
はい、
いや工場ってこんな感じでとか、働いてる人日本人今全然いなくてとか、そしたら諸岡さんそれ全然私知らないんでもっと教えてほしいって言われて、先生とこう生徒の立場が真逆に入れ替わった瞬間があって、
はい、
僕が先生みたいだみたいな、
うんうん、
あ、これこそなんか自分しか知らないこう企業の秘密なんだろうなっていう、
はあ、ちょっとアイデンティティというか、
はい、
自分がやる意味がある。
そうです、そうです。
そうなんですね。でもやっぱりそのノンデスクワーカーの才能を解き放つっていうミッション、本当に分かりやすいというか、実際にね経験している方には刺さるようなことだと思うんですが、これ改めてどんな思いが込められてるんですか？
はい、まあ、これはですね、僕がその家業を見てる時のやっぱり思いが強くって、当時一緒にやっていたその若手のメンバーとかすごい毎年かなりの数入ってくるんですよ、うん、だけど8割9割が3年経つともう辞めてしまったりみたいな感じで、で 話を聞いたりですね、あの転職の口コミサイトとかもちょっと覗いたりしちゃったんですよ、あの開けちゃいけない蓋をちょっと開けちゃった、はい、パンドラを、はい、そしたらもう結構あの辛辣なことが書いてあって、分かりやすく言うともう仕事のやりがいがないっていうことなんですよね。自分はなんでこんな無駄なことばっかやるんだっていうことで、ここにいるとキャリアが終わるとか、本当仕事人生これのままだともうあの満足できないみたいな言葉が多くて、やっぱりあの当時のことを思うとそうだなと思うんですよ。僕もやってて面白いとは感じなかったし、ちょっと逃げたかったぐらいなので、でそれを変えるにはやっぱり仕事のやり方を根本から変えるしかない。多分その仕事の方法やり方を変えてあげれば、もっとこう彼らというか当時の自分たちって大きなことができる、すごい成果を出せるんじゃないかなって思って、で実際あの、まあ、IT 業界に来て真反対の世界を見たわけじゃないですか僕は、
はい、
で見て優秀な人めちゃくちゃ多いんですよ、めちゃくちゃ多いんですけど、同時に多分その優秀さってこれだけ道具が揃っててやりたいこと何でもできるから、自分の能力をその道具で拡張してるんですよね、みんな。
はあ、そこが決定的に違う仕組みだと。
仕組みだと、うん、そのなのでノンデスクワーカーにもそういった武器を配ってあげると、彼らの能力拡張されて、才能が解き放たれるんじゃないかっていうふうに思ってます。
はあ、しかもそれってあれですよね、一人一人が武器を自分で持ってきてもやっぱりそれを使うことが許されない現場だから、うん、現場に導入するって決めてあげないと武器を持てないというか。
おっしゃる通りです、うん、あの好き勝手にあのこれ使ってみたいみたいな、うん、そんな話では全然ないので、
そういうことなんですね。でも本当にあの諸岡さん、あの最初ねリクルートに入られて、その後家業に一回行ってみて起業するって、なかなかあの珍しいキャリアだと思うんですけど、その中で大切にされているこう仕事における自分のマイルールみたいなものありますか？
そうですね、2つありますかね。1つは超シンプルで、あの諦めない、とにかく続けるっていうことですね。あの僕は自分自身すごいと思ったことがないので、自分に自信があるわけでもないんですけど、なんで優秀な人に助けてもらって今やってるなっていう感覚はすごいあって、で、あの一つだけ挙げるとしたら、あの諦めが悪いところはやっぱり自分のいいところだなと思うので、まあそれは諦めない、
うんうん、
でもう一つはストーリーをちゃんとこう作るっていうのは大事にしてます。ミッションとかも、まあ、自分の原体験からこういう思いでやってるっていうストーリーをあの伝えてますし、例えば今回の資金調達をして新しくこうプロダクトの戦略とかもお伝えしたんですけど、まあ、それはそこであの今一つのプロダクトなんですけど、マルチプロダクトでいろんな機能を出してきますっていうことを言ったんですけど、
3月の30億円の資金調達、
あ、そうですそうです、
すごいですよね。
いや、もう本当にプレッシャーすごいですけどね。
あ、そうですか。あ、そうか、その資金調達の意味はもっと広げてやっていくと。
そうです、うん、そこでただ単にこうプロダクトラインナップを広げますだけだと聞いてる方も面白くないので、うん、そのなぜ広げるのかみたいなところを これからの現場のデジタル化の進化の歴史と、うん、比べながらこう比較しながらなんかこうストーリーを作るみたいなことをちゃんとやって会社として発表したんですけど、なんかやっぱりあの人って何に巻き込まれるかっていうと、あのビジネスの成長の確率とか成功角度とかではなくて、やっぱり物語に引き込まれるもんだなと思うので、なんかそこは必ず自分としては作るようにしてますね。
ちなみにその言える範囲でその今後広げていくっていうのはどんなことなさるんですか？
一つ大きなところとしては、うん、現場で働いている人たちのための HR テックみたいなところをやっていきたいなと思ってます。これまで正社員向けのサービスって結構対人とか HR 領域ではたくさん出ていて、うん、まあ、スマート HR さんとか顔ナビさんとか、まあ、こういったサービスがもうかなりこう浸透してるんですけど、やっぱり現場で働く時給で働く時給労働者の人たちのためのサービスってあまりないんですよね、うん、で実際その正社員よりも入れ替わりが激しかったりとか、あとは雇用契約の形態があの半年に1回更新があったりとか、まあ、いろんなところでその正社員と違ってるところが多いので、まあ、そこに対して現場の人たちがもっとこう戦力化ができるようにとか、あの輝けるようなものっていうのを作っていきたいということで、
現場がもっとスムーズにいって、もっと効率よくなって、もっと業績出るようにするためのツールをどんどん出していくっていう、
そうです、はい、
感じなんですね。忙しくなりますね。
はい、ほどほどに頑張りたいと思います。
でもすごくお仕事の話されてる姿が楽しそうで印象的でした。
ありがとうございます、
はい、ぜひまたあのお話伺わせてください。ちょっと最後にですね、一つ伺ってもいいですか？あの諸岡さんの頭の中にあるちょっと先の未来の風景をぜひ教えてください。
僕の未来の風景はですね、まずあのこういう仕事してると、諸岡さん将来やっぱロボットで全部代替されるからあんまそんなやらなくていいんじゃないのみたいなことも言われるんですけど、やっぱり僕はそのロボットが人にとって変わって人はもう働かなくてよくなる未来みたいなものはあの来ないというか来てほしくないってすごく思っていて、それってちょっとディストピア感があるんですよね。なのであの僕の思い描く例えば10年後20年後の世界っていうのは、 なんて言うんでしょう、現場の仕事でもちゃんとこうロボットは危険なものとか人がやりたくないことを代替していて、うんうん、で逆にこう現場のクリエイティブなものっていうのは人がかなりこう中心的にやっているみたいな世界をまあ思い描いてますね。であともう一個は、現場の仕事って今ちょっとそんなに人気があるイメージが僕もなくて。
そうかもしれないですね。
ただこれからはなんて言うんでしょう、もっともっとこう現場にデジタルの力が加わることによって、よりこう創造性あふれるような仕事に変わっていく。でなんか現場のこの仕事が年収2000万3000万もらえるとか、なんか人気職種になるみたいなことがあればすごく嬉しいなっていう。
じゃあイメージはこれまで結構流れ作業とか、あのそれこそロボットみたいなお仕事もまあ多いっていう印象でしたけど、そこ自体が変わっていく可能性があると。
はい、なのかなというふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。またぜひお話を伺わせてください。
はい。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社神なし代表取締役 CEO の諸岡博人さんをお迎えしました。日本の就業人口のうち、いわゆるノンデスクワーカーと言われる方々は4000万人近い、半分くらいということで、なのでその方々の働き方を変える仕組みということで、本当にこの先も注目が集まりそうです。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。